週刊裏山由比さあ、本日は昨日のベース祭りが終わった次の日、また今日も取って出しということで当日でございます。昨日来てくれた皆さんありがとうございました。無事にですね、まあ、大盛況というか、まあ来てくれた人はわかると思うんですが、もうまあぐちゃぐちゃな終わり方で、まあ本当に毎回ね、毎年言ってると思いますけど、あのイベントは本当にその出演者が喜んでくれたということが一番いいというようなね、いつも、縁の下の力持ち的にプレイしているベーシストがフィーチャーされて、で終わった後みんなそのですね、結構、まあ、今回は仲いい人たちというか近い人多かったですけど、まあいつもそのつながりがないようなベース同士がそこで仲良くなったりね、みたいな、でそこがなんか一番ある種成功というか、でもその姿を、ファンの人も含めてみんなで見てて楽しいみたいなイベントですからね。そういう意味でまた相変わらずやっぱり終わった後の楽屋がみんな賑やかに、いつも打ち上げだと帰っちゃうような人もずっと最後までいたりみたいな形でね、また盛り上がってました。ちなみに最後の良かったのは、最後の最後にね、誰が、まあ、結構みんなずっと残したんだけど、最後帰るときに、ジョン・ビーかね、ジョン・ビーか、かな、がトライセル林くんに、あれ、Facebook やってんの、なんとかで繋がってほしたみたいな、なんか Facebook のアドレスを交換してるみたいな。そういうのがね、起きるのがね、実は本当にないんですよ。いわゆるロックフェスみたいなところに行っていろんな人集まって、まあもちろんその、バックヤード裏でみんなで話したりとか仲良くなったりするのあるんだけど、意外とまあミュージシャンってみんなシャイでね、別に連絡先も交換しないままでじゃあまたねみたいなこととか多いんですけども、ベースマジで本当に仲良くなってね、実は今回お二人旅鹿児島行ったのも以前にベース祭りで55のアッコちゃんが出てくれて、鹿児島なんでぜひ来てくださいよっていうのが流れがあったりとか、で本当にね、なんかそのライブ自体ももちろん面白いんですけども、そこからいろんなつながりができるイベントなので、今年もそういう意味でも大成功だったんじゃないかなと思います。個人的にはですね、ちょっとこれ以上、ステージに関してはこれ以上エキサイトしていくとカジ君が死ぬんじゃないかと思ってるので、そろそろ別にそのエキサイトしないでもね、普通にいいプレイすればいいっていうような回にこうシフトチェンジしていかないと、渡辺イビーの悪い癖なんかとにかく盛り上げればいいみたいなとこあるんで、それで煽っちゃうと、だんだんなんか学園祭みたいな、わーってみんななんかお立ち台に登って盛り上げればいいみたいになっちゃうんで、ですね、方向性を変えないと、ちょっとカジ君とか普段まともなはずの人があそこで本当に無理やり変なことさせられて、そのうち死ぬんじゃないかという、気をつけたいと思いますけども。さあ、そして、7月3日、発表になりました。7月3日、ホフディランのデビュー20周年記念ライブを、昨年もやった同じ場所ではありますけども、我々が、まあ、20年前の本当のデビューライブをやった思い出の場所であります。渋谷のエッグマンで、ホフディラン成人式。という名前でライブをやりたいと思います。ちょっとね、この発表が遅くなりまして、たくさん僕のところにもいろいろ早く発表しろとかね、早く発表しろこの野郎とか、早く発表しないと殺すぞとか、そういうもうストーカーじみたですね、メールもたくさん来たんですけども、それはでもそうなんですよ。それはやっぱりね、スケジュール立てらんないからね、早く発表しなくちゃいけないんですけども、まあいろんな事情がね、チケットとなると、もちろん、バックメンバーのスケジュール、兼ね合いがあったり、チケットの発券の兼ね合いがあったり、他のイベントとの兼ね合いがあったり、いろんなことがあって、なかなかちょっと発表が遅くなってしまって、本当に申し訳ないんですけども、もちろんやること自体はもう2ヶ月前ぐらいから決まってはいたんですけども、どうしても発表がこのくらいになっちゃいました。そこは本当に申し訳ありませんけども、7月3日、20周年記念、ホフディラン成人式、こちら、行えますから。今日から先行予約が始まりました。まあ、これは本当にね、僕らも記念すべきライブで、皆さんと共有したいなと思うので、チケット売り切れる前にぜひとも早いうちにね、本当に皆さん予約してほしいなと。で、ただですね、これが、山場だと 思っていただくと、実は全く違いまして、あくまで、20周年イヤーの最初として、ここでやろうと。それから、1年間かけて、まあ、いろんなことをやって、20周年盛り上げて、またさらなるね、21年目から、いろんな活動を皆さん応援してくださいっていう、まあ、ある種の、まあ、恩返しみたいなことも含めて、の始まりが7月3日なので、もちろんぜひ来ていただきたいと思いますが、もしチケット取れなかったとかいう場合もですね、これから1年間もかけていろいろやってきますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと。なところなんですが、実は、ベース祭りで、なんとなく一段落した感ありますが、ほふたり旅、まだまだもう中盤ぐらいです。まずは、6月4日今週土曜日、新潟ブルーカフェ。そして6月の5日が松島初めてですね、松花堂菓子店。6月の11日が島根の幸運閣。それから、6月12日が広島のライブカフェ、ジャイブ。さらに18日が高松のエレメント。そして19日が徳島と。14G ですね、徳島ね。14g って書いて 14G というわけで。そして最後6月26日が大阪というわけで、まだまだほふたり旅もありますから、ぜひ一度来たような人もね、またあちらこちら来ていただきたいなと。これからね、ちょっと本当にもっとね、メニューもちょっとできるだけ変えたいなと。ちょっと、まあ、本当ね、自分で言うのもあれなんですけど、結構毎回完成しちゃっていて、変えたいんだけども、変えるとなると当然これを誰か抜かなくちゃいけないみたいになると、やっぱすごく完成してるのでなかなか変えられないんですけども、ただ、一応なんかベース祭りまでいろんなことがあって、変えらなかったら、なんかこれからは後半戦っていうことなんで、多少ね、大阪とかそういう割と、被るような、神戸に来た人も来るんじゃないかとか、そういうようなところに関しては、多少ちょっとね、メニューも変えれたらなというふうにも思ってます。なので、ベース祭り挟んで後半戦のお二人旅が始まって、そして7月3日の、20周年ってずっと続くようなイメージなので、ぜひぜひ皆さんですね、気を抜かずにこれからも、いろいろとチェックしてほしいなと。さらに、発表をしてますけども、6月20日、まさにこのですね、ツアー期間中に僕の初めての、カレーのレシピ本が出ます。朝日出版から。で、当然実はこの作業もずっとやってまして、今日が、最終の校了という、もう本当にその全部上がる、まあ、日でして、当然、まあ、カレーレシピも作って、撮影もして、それももろもろチェックもしてとかですね、あと、まあ、対談とかも入っていたり、それをずっと並行してやってたんですけど、渡辺くんが鼻をほじってる間にですね、コツコツやってたんですけども、これはどんな本かと言いますと、もちろんカレーのレシピが僕の考案したものが、30個ぐらいかな、載ってます。で、それと別に、まあ、通常レシピ本ってね、そんなに買うものじゃないと思うんですね。僕なんか好きだから、もうカレーのレシピだけでも10冊ぐらい持ってますけども。なので、初めてレシピ本を買う人がなんか楽しめるような、入り口になるような本にしたいと。そして逆に言うと、カレーのレシピ本で言うと、僕みたいに、例えば本当10冊みたいなの持ってる人だと、もうレシピそのものはもう大体同じだし、大体知ってるんですよね。そうするとやっぱそういう意味でもなんか違うものがあったらいいんじゃないかというようなことで、レシピ本なんですけど、中にコラムも6本ぐらい入っていたり、対談もあったり、それから、まあ、そういうちょっと、なんだろう、ライフスタイルっていうことではないんですけども、まあ、カレーを好きでこうやって作ったら本当に面白い生活になるよって。で、これは本の中にもちょっと書いてますけども、僕の割とその基本とする考え方で、やっぱ好きなことを楽しんでやっていければ絶対形になるんだよという、それがもともと音楽だったのが、今回はカレーですよという本なんですね。で、もしかしたら、例えばね、ディズニーとかの本を僕が出せる日が来るかもしれないし、あるいは、まあ、こういう、ね、食べ物大好き、いろいろ食べ歩いてるようなものが何か本になったり、まあ、あるいは、まあ、去年から、まあ、渋谷、原宿で、まあ、僕はずっと渋谷区ずっと出たことないんで、まあ、ずっと地元でいろんな形でやってたことが、観光大使っていう形の、なって、今、それも、もちろん皆さんのちょっと目に見えないところなんですけど、ちょっといっぱい週に、毎週1回、2回は必ず何らかの渋谷区関連の打ち合わせをしてたりとか、 で、それがまたなんか、いずれ企画というか皆さんの届く形に何かなると思うんですよね。で、そういうような、その、好きなことをちゃんとやってれば、楽しいこと来るぜっていうのの加齢編というような僕からすると位置づけで。なので、まあ、レシピ本なんですけども、好きなことやろうぜ、運動の一つと思ってもらえれば、加齢にね、興味のない人も楽しめるんじゃないかなと思っております。そして、その後も、まあ、いろいろと、なんかこいつ好きなことやってんなっていうのが今、どんどんですね、面白いもので、いや、その話しようか。面白いもので、多分、やっぱり NHK のね、スタジオパークあたりが大きかったと思うんですね。というのは、今回僕地方いろいろ行ったり、いろいろ行くと分かるんですけど、やっぱり NHK って見てるんですよね。で、特にテレビ業界とかの人が NHK を見てるんですね。というのは NHK で使われたっていうのが、僕らからすると別に、まあ同じっていうか、そんな NHK って今時そんな特別ってないと思うんですけど、例えば地方の人とかってやっぱり NHK って全国放送だしすごいと。あるいはテレビ業界にしたってやっぱり NHK に出る人はある種ちゃんとしてるみたいなのがあるらしいんですね。僕らはね、別に NHK でも、CS のどっかチャンネルでも、スペシャルでも関係ないですけども。で、なので、NHK でスタジオパークみたいなものに出ると、民放の人が、あの人こういう人なんだ、じゃあうちの番組呼んでよみたいになるらしいんですよ。どうやら。で、それでこの間もね、まとめないでっていうのをちょっと呼ばれたりしましたけど、そういうのがたくさんあって、で、おそらくその、カレーの本なんかも、今回、まあ、朝日出版さんからちょっとお話をいただいたんですけど、それもやっぱり、まあ、カレーの野菜の時間とか、やっぱりスタジオパークみたいなの見てて、あ、この人カレー好きなんだな、みたいなのが少なからず影響しているんですね。みたいなことがあってですね、割といろんなのがおかげさまで、いろんなまだ、撮影もしてなかったり、企画にもなってないものでも、いろんなお声をかけていただいてるんで、本当に7月3日からの20周年、まあ僕個人の活動も含めて、すごいいろんなところに出ると思うので、皆さんぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。このレコーダーの下はピアノでした。週刊、浦山雄飛でした。生演奏。